喫茶銀杏。こんばんは、歌と朗読のゆみです。
サックスのしおりです。
ピアノとアコーディオンのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲？という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。さあ、皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
しーちゃんとファティに年末年始はみんなよく休めた？
そうだね、めっちゃ休んだよ。
あの
実家にも帰らなかったし、ずっとこっちで、
うん、
もうね、なんかね、話すことがないぐらいずっと休んだ。シンプルに休んだ。
話すことがないくらい。
そう、なんかまね、年末の大晦日でちょっと断捨離をして、
うんうん、
物を捨てて合計9袋ぐらいかな、ゴミ袋、うんうん、9袋分ぐらいのゴミを出したぐらいかも。
あ、もうすっきりする。
うん、それぐらい。
私そうだね、あの年末の方でちょっと、入院することになって1週間ぐらい。
あ、
でまだあの年始より前に、そのお正月より前に家に帰って、うん、でまあゆっくりその回復しながら、うん、私もゆっくり過ごしたぐらいですね。でも今あの元気で、うん、毎日毎日少しずつ回復してる感じ。ゆみ、うんうん、ちゃんどうだった？
私はこの年末年始は地元の神戸の方に帰省して、
うんうん、
で有馬温泉っていう有名な温泉があって、そこにお正月は温泉に行ったり、
うん、
あとアウトレットに買い物行ったり、あとはもうね、もうご飯ずっと食べてたかな。
あ、いいねいいね。
いい
ね。家族もみんな元気だった？
あ、うん、久しぶりに会ったけど、うん、両親も元気で、
うん、それよかったね、
うん、
元気一番、
うん、はい。まあ、こうやってね、2022年も私たちなりのペースで、コツコツと配信を続けていければいいなというふうに思っているので、今年もリスナーの皆様どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日はフランスで活躍した作曲家でオルガニストセザール・フランクのパニス・アンジェリクスを演奏します。この曲はミサ曲の作品集に収録されている楽曲です。今年生誕200年を迎えるセザール・フランクは1822年にベルギーで生まれ、ちょうどショパンやリストより一回り後輩にあたるロマン派の時代に活躍した作曲家です。
フランクは作曲した作品数も少なく、大器晩成型と言われていますが、なぜそうなったのかというところに焦点を当てながらお話ししていきましょう。
父親から英才教育を受けた彼は幼少期から音楽の才能を発揮し、12歳でベルギーのリエージュ音楽院を卒業します。その翌年、一家でフランスへ移住しパリ音楽院へ進学。パリ音楽院はフランス国籍しか入学を認めなかったため、父親は息子のためにフランスに帰化したということです。その後、父親は成績も優秀だったフランクを退学させ、祖国ベルギーへ連れ戻し、フランクが出演する演奏会やリサイタルをいくつも企画しては、当時流行していた音楽などを演奏させました。2年ほどこのような生活が続き、フランクにとっては過酷で味気ない日々だったようです。ですが、父親のあまりにも商業的に息子を売り込む姿が、パリの音楽雑誌や批評家の反感を買い、演奏旅行は中止され、フランクはパリ音楽院へ復学するのです。
フランクにとって、ベルギーでの2年間は屈辱的でストレスの多い時期だったんだと思うな。
うん、
音楽院だって休学したくなかっただろうけど、 まあ、学費がかかることだから親の言うことに従うしかないし、史実によると父親が結構気性が荒い性格だったらしく、
うんうん、
真面目なフランクには反抗することもできなかったんだろうね。
あー、そうなんだね。
うん、
私が読んだのはその昔あのモーツァルトも子供の頃から演奏旅行にたくさん連れ回すっていうのはちょっとあれだけど、
そうだね、
まあね、うん、お父さんと一緒にヨーロッパ中回ってっていうのを、うん、まあそれでこのフランクのお父さんも、まあ、そういったビジネスというかお金を稼ぐために演奏旅行にフランクを連れてってっていうのをどっかで読んだな。
そうだね、なんかそれを、ね、うん、まさに目指してたみたいだね、お父さんは、
うんうん。フランクはその後教会オルガニストの仕事をしながら作曲活動を始めます。彼が就任した教会のオルガンが大変上質な楽器だったこともあり、フランクはオルガンのための作品を作曲するようになりました。数年は積極的に作曲活動に励みますが、思うほどは認められず、冷たい批判が浴びさせられたこともあり、公の活動からは身を引き、教師と伴奏者として日の当たらない生活をするようになります。ただこの期間は父親に引きずり回され、脚光を浴び続けてたフランクにとっては休息ともなったのではないでしょうか。
うん、そうだね。そして彼が51歳の時にパリ音楽院へオルガン科の教授として迎えられ、収入も安定し、この時点でようやく作曲に集中できる環境が整いました。教員生活を送る中、彼は学生からも慕われていたようで、心温まるエピソードとしては、ある学生が拙い作品をフランクに見せると、彼は自分が気に入るまで何度も何度も繰り返し弾いて、私は好きだよ、音楽院ではこういう作品はいけないと言われてるだろうが、うん、私は好きだねと褒めたということです。
優しい先生だった、
うん、ねえ、優しい先生。またフランクの楽しみの一つとして、可愛がっている生徒たちを夜ピアノの周りに集め、自分が作曲した曲を歌いながら演奏していたということです。
いい時間。
まあやはりその家族と一緒に若かった頃過ごした生活よりはだいぶその環境が変わった頃になるだろうし、
うん、
まあ、収入も安定したことで多分精神的にも落ち着いただろうから、それで徐々にその作曲活動を始めたんじゃないのかなと、こう見たら思ったんだよね。
そうだね、
うん、
まあ、ただ一方世間からフランクの作品に対する評価はまだまだ低く、
うん、
音楽院側からもオルガンの演奏法の指導のために採用したにもかかわらず、学生に作曲まで教えているのは問題だと批判されるのです。教育上の立場としても強いストレスを感じながらでも、指導と作曲は続け、ようやく彼が評価される時が来ます。
うん、
フランクが63歳の時、レジオン・ドヌール勲章のシェバリエを受賞します。こちらはナポレオンにより制定されたフランスの栄典で、日本でも階級は違いますが黒澤明監督も受賞しているそうです。ただフランクが受賞したのは作品に対する評価ではなく、オルガニストとしての功績だったそうで、作品が評価されるのはこの1年後のバイオリンソナタでした。
うん、有名ですよね。
ねえ、
うん、
そう、この曲サックスでもたまにね演奏する人がいたり、うん、まあ、いろんな楽器で演奏されてるよね。バイオリンソナタ、でその後67歳で彼の唯一の交響曲が出版され、当時は前衛的なあまり認められていませんでしたが、彼が亡くなった後に評価されていきます。そして1890年、不運な事故と風をこじらせ腹膜炎となり、68歳という若さで生涯を閉じるのです。
今回お届けする曲は三世のミサ曲よりパニス・アンジェリクス、天使の糧を演奏いたします。全部で6曲あるミサ曲の5曲目で、原曲の編成はテノール独奏とハープ、チェロ、オルガンのための楽曲となります。
作曲されたのは 1872年なので、ちょうどパリ音楽院での教授の仕事が始まって本格的に作曲活動をスタートした時期になるんだよね。
うん、そうだね。この後に作曲されるバイオリンソナタや交響曲はロマン派の中でも印象派に区分されるような作風なんだけど、この曲は長年教会で勤めたオルガニストとしてのフランクの姿や人柄を見られる作品だね。
タイトルは天使の糧または天使のパンと訳されますが、パンはキリスト教における生体、体でしょうか、という意味でのパンとなり、歌詞の冒頭を和訳すると天使のパンは人々のパンとなり、天上のパンは形あるものとなったから始まるのですが、歌詞の全文を私なりに解釈すると、私のような哀れなものに天は体、存在や命でしょうかを与えてくださった、なんと驚くべきことでしょうかという内容なのかなと思います。で、この曲を初めて聞いた時の感想としては、すごく柔らかい光に包まれて浄化されていくような気持ちになったのを覚えてる。
やっぱり私たちも全ての邪悪な心をなくして演奏したいよね。
邪悪な心を
邪念を取っ払って、はい、
それではセザール・フランクのパニス・アンジェリクスをお聞きください。 ありがとうございました。
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 いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。 YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回はサンサンスの曲をお届けします。
お楽しみに。